バンドリガルパラジオ with アフターグロウ。皆さんこんばんは。バンドリガールズバンドパーティー青葉もか役の三沢幸香です。このバンドリガルパラジオ with アフターグローはスマホで遊べるリズム&アドベンチャーゲームバンドリガールズバンドパーティー通称ガルパに登場するバンドアフターグローがお送りするミュージックプログラムです。ゲームの情報はもちろんのこと、ゲーム内で配信している楽曲を紹介したり関連するアーティストの方々をゲストにお招きしながら、ガルパの魅力をお伝えしていきつつ音楽番組を目指していきます。なんかガルパついにフレンド機能が追加されたらしいですね。でもね、フレンドがいなくても楽しいって言ってたから大丈夫だよ。なんかフレンド機能が追加されるらしいって聞いた時に私がもうまず最初にスタッフさんに友達がいなくてもこのままガルパー楽しめますかって言ったら安心してくださいって言われました。なんかね、フレンド同士になるとさ、協力ライブとかがね、こう、部屋が集まりやすくなるとか、部屋が集まりやすく、今までの、仲いい人と一緒にライブがしやすくなるよっていう、機能が追加されるだけで、別に、フレンドがいないと今後のイベントが、なんか不利になるとか、ガチャの確率が落とされるとか、そういうことはないし、普通に今まで通り楽しくできるらしいので、私はもうすごく安心しています。もう楽しい。フレンド機能、私のやつにはついてないかな、みたいな感じでこれからプレイしていきたいと思いますけどね。はい。もしフレンド機能を利用して楽しんでるよって人がいたら、どうやって人は楽しんでるのかを、メールでお願いします。フレンド機能使ってみてね。使わなくてもいいから、私のように。ということで今回もゲストが来てくれていますよ。はい、やっぱりね、喋ると楽しい。なんかすごい犬の話したら超盛り上がって、今もなんかまだワンちゃんに会いたい気持ちが止まらないということで、それでは始めていきましょう。バンドリガルパラジオ with アフターグロープログラムスタート。立ち上がれ、腰を上げて、バンドリガルパラジオ with アフターグロー。この番組はバンドリガールズバンドパーティーの提供でお送りします。バンドリガルパラジオ with アフターグロウ。三沢幸香です。ではここからはゲストと一緒にお届けしていきましょう。今回来てくれたのもこの方です。
こんばんは、伊藤かな子です。よろしくお願いします。
まずはニューアルバム106発売、おめでとうございます。
ありがとうございます。イエーイ、発売中
ね。もう皆さん聞いてくれてると思います。はい、今ね、ここに本物っていう、現物なんていうのかな、があってね、私はこう資料で歌詞とかを見ていたんですけれども、うんうんうん、こうやってブックレットになると、こう場所とか、フォントとか、写真とかと一緒に見るとまた味わい方が変わりますよね。あ、そう、和っぽい曲結構入ってるじゃないですか。和っぽいというか、まあ、2曲目の。なんて言うんですか、侍っていう字と
例。シリエンウーって中国語
なんですけど。もうこの曲ごとこう縦書きに歌詞がなったりとかして、ね、うんうんうん、あとこの中盤にもなんか和ゾーンありません？和ゾーンはないか。私がね、勝手に聞いてて、あ、和ゾーンだって思ったんですけど、ね、M10 アンコントローラブル、
あーのイントロね、
の和がイント
イントロがなぜか琴の音がするみたいな、ね、
その前の M9 も宿命のなんて、くさび、その曲ウルトラプリズムさんが書いて作詞作編曲されてるんですね。
そうそうそうそう、ルプリさんこれね、ちょっと呪文っぽかったりとかして怪しい曲調だったりして、
9、10がすごい和っぽい。ゾーンだって思って、
そうかもそうかも、う
ん
う
ん、私的にもう一個ね、なんかゾーンを感じたところがありまして、なんだっけな、
ゾーン
をね、勝手に感じたんですよ。M5 のコーリングマイトワイライト、でとこう、すごいいい曲だなって思ってたら、一番最後に魔法って書いて、その次の M6 のチェリッシュも、魔法って言葉があって、こう魔法ゾーンがつながってるなと思って、魔法っていう言葉が並んでて、すごい、うんうんうん、なんか流れ的にアルバムで流れで聞いてて、魔法つながりがあって、こうなんかこの
ゾーンがあって、
そうゾーンがあってね、
おー、そういうのをね、感じてもらえると嬉しいよね。アルバムを作った時に、
そう、曲が一曲一曲も素晴らしいけど、並びもやっぱ考えてアルバムで作るじゃないですか、この曲順とかも、伊藤さんのお気持ちだったりとか、意向は入ってるんですか？
そうですね、やっぱハンズロックは一曲目っしょみたいな、 で FMKCZ っていうオカルティック内のゲームのエンディングで締めよう、はい、でこれね、後で気がついたんですけどマンズロックはもうライブで歌っていて、はいはい、でその後に FMKCZ を撮って、うん、でこの今回のマンズロックアルバムで初収録にしようってなった時にーテーマが同じだって思ったんです。僕主人公の歌なのね、オカルティック9のエンディングもね、はいはいはい、主人公が大事な人を思って歌ってる歌なんだけども、はい、テーマが同じじゃないと、このもう愛でくくろうみたいな感じで
最初と最後で統一性が生まれますね。さらに
そうだからぜひアルバムに入れさせてくださいってお願いしたのがマンズロックだったので、ね、
すごいこう最初から順番に聞いていくと、うん、このなんかこう物語にもどんどん広がっていくし、曲と曲とのこう共通点だったりつながりとか信念がこうつながってて本当に一つのアルバムとして、うん、もう心地よいし勇気もらえるし本当に素敵なアルバムだなと聞いてて思いました。
ありがとうございます。嬉しいな。
このジャケットとかもすごくかっこいいんですけど、うんうんうん、なんだろう、さっきの資料にもあったこの衣装、うんうん、ワンピース、うん、ワンピースになんかすごい
あのリバーシブルなんだよ。
緑がいっぱい
一着なのに、うんうん、こう裏返しにもできるように作ってもらって、でその、ね、布はね日暮里に買いに行きました。
自分で行ったんですか。こういうのスタイリストさんが選んできてくれるんじゃないですか。
スタイリストさんがいい店ありますよって連れてってくれたの。
なんで
だけどさ布屋さんにさ衣装になりそうな布とか売ってるイメージがないから、う
ん、分かんないですねあんまり。
そんな買わないかもなと思ったんだけども、うん、4着分ぐらい買いました。
すごい。
それでそこでスタジオでそのプロジェクターで映像もその時にかぶせて撮っているので、うん、CG じゃないんです。
あ、これ CG じゃないんですか、うん、後からじゃないんですね。
そうなんです。その時スタジオで、
はい、分かるんですけどいろんなページによって色合いが全然違うんですよね。
そう伊藤さんがなんか万華鏡の中入っちゃったみたいになっちゃったりとかもそのまま撮ったやつなんです。なかなか雰囲気ある写真がいっぱい撮れました。
かっこいいですか。眩しくなかったですか。
眩しかったですよ。何も見えないの
でもしっかり目が開いてるショット多いですよ、
うん、うん、いや開いとかないとと思って
そうなんだ気持ちでフォローしてたんですね、
う
ん、
そう
だったこれがそう、ぜひ見てほしい。そのかですか、これが。
そうそう、ダウンロードカード。
ダウンロードカードここにあって。
全曲ダウンロードできちゃうよ。
ロゴ、これ、今回の
ね、いっぱいなんかいろいろ生えてるでしょ、伊藤かな子から。
ボタニカル伊藤かな子
さんになってる。そう今流行りのボタニカル。
それでワンズロックって書いてあって、うん、後ろになんか楽曲ダウンロードの
コードがね。
そう。今こんなのなってんだ、もう。すごいですね、ついていけないっす、24歳。
コードをね、写真撮ってアップしたらダメだ。
あ、それダメだ。大丈夫、知りません。じゃあですね、ここで、リスナーの皆さんからメール届いているのでご紹介していきますよ。ラジオネームダンさんからいただきました。ありがとうございます。みささん、ゲストの伊藤さん、こんばんは。
こんばんは。
お二人といえば昨年末の名古屋を思い出すのですが、お互いのステージは見られたのでしょうか。
忙しかったやつね。
名古屋アニソンフェス、なんか先週、うんうん、あれですよね、兄貴以来ですねとか言ったんですけど、実は
そうでしたね、
名古屋以来ですね。
そうでしたよ。なんかね、挨拶ぐらいしかしなくって、うん、なんかバタバタしてたんですよね。
そうなんですよね。
お互いのが見られないぐらいの
リハもバッて行って、リハバッてやって、本番バッてやって、もう帰るみたいな。
そう、日帰り弾丸名古屋ツアーでしたから、
みんな。
そう
だから、こうあとオールラインナップみたいな、最後に、ね、みんなで出てきたりとか、一曲全員でとかがなかったから、全然お会いできませんでしたもんね。突き当たりの楽屋にいらっしゃるらしいよ伊藤さんがって聞いて、行ってわって挨拶して、うん、もうリハの時間迫ってるから、すいません、お疲れ様ですみたいな、三沢です、今日もよろしくお願いします、じゃあ失礼しますみたいな感じでしたね。
そう
名古屋も結構ライブするしますか、伊藤さんは。名古屋とか
時々行きますね。オカルティック9の歌を歌ってるあさかちゃんが名古屋出身なので、はい、一緒にリリースイベントやったこととかもありますしね。
本当日本中、うん、世界中回って歌ってらっしゃるんです
ね。本当できればね、バンドも一緒に回りたい。
あ、それそうですよね
バンドだとね、車で移動だから大変なんだけど。
あ、そうなんですか。
今年は大阪しか行かなかったんだけど、
はい、
うん、やっぱ大変だね。
ワンライブとかだとバンドも連れて行けたりするんですか。
そうですよ。
そしたらみんなで同じ車乗っていくんですか、
うん、でも機材車1台と人が乗るのもう1台ぐらいかな。
じゃあ2台とかで。
うん、そう。
え、狭いし、
うん、
イライラしませんか。
もう全然、もう本当に運転してもらってるしね。お父さん免許持ってますけど、はい、おっかないから絶対嫌なんです、運転がね、はいはいはい、だからもう乗せてもらってるだけでもありがとうって感じで。
その間音楽の話するんですか、メンバー
と。ところが私それで楽しみすぎちゃって、喋りすぎて声枯れちゃうからごめんねってちょっとおとなしくさせてって言ってお願いして、車って楽しいじゃないですか、みんなで移動すると。
本当ですか。
はしゃぎすぎて声枯れるんですよ。
そんな それぐらいメンバーと仲がいいってことですか。
静かにしとくねって言って
マスクつけて
本番のために撮っとくねって言って
静かに寝てるんですか。
なるべく喋んないようにして、でも寝れないの楽しくって寝れない、ずっとなんかこう脳内リハーサルとかしながら。
そうか、そうやって移動したことないので、そのバンドとかと一緒にやったこともないですし、うんうんうん、移動もマネージャーさんと2人で名古屋行くときもバッて行って、
う
ん、
新幹線でしょ。
そうです、
早いんだけどね、でもバンドで行くと楽しいんですよ。途中のね、うん、
あ
のサービスエリアで、ね、うどん食べたりとか。
あ楽しそう。確かにそう考えたら、
うん、ここでもラーメンがうまいらしいよとか、
何年も一緒にいる 、うん、楽器のメンバーじゃないと、うんうん、びっくりしますね。狭い中にずっといて、
ね、
何喋ろうってならないんですか。ならなそうですね。でも伊藤さんは、うん、誰とでも仲良く喋れそう、うん、
楽しい。まあ、世の中にはね悪い人もいますけど、大体いないんで、そういう人。
あの海外行ったりとかすると言葉が通じなかったりするじゃないですか、うん、それでも仲良くなりますか。
だけど大体日本のアニソンやゲーソンのイベントなんですよ、
はいはいはいはい、
だからみんな独学で日本語勉強しましたとか、うん、日本語で話しかけてくれるんですよ。
いますね、
日本語でもう全然通じちゃう、
仲良くなれちゃうんですか、
うん、
すごい。
大体好きで待っててくれるから、
うんうん、
みんないい子
嬉しそうそう、あでも、うん、たくさんいろんなところで、うん、あのお歌を歌いに行ってる間って、うん、梅三郎ちゃんどうなってるんですか。
あのね、ま、あの旦那ちゃんがいるんですけども、お留守番で面倒を見てくれてるんですけど、でも忙し仕事が忙しいとか言って、うん、しょっちゅうペットホテルに預けられてお泊まり保育。ただ梅三郎もすっごい社交的なので
もうすごいな、飼い主にいるんだ。
で私がいつも預けてるところは遊ばせてくれるんですよ、他のワンコと。社交的なワンコに限るんだけどね、
はいはいはい、
それが大好きで、お泊まり行くって言ったら行くってなる
寂しいんじゃないんだ、行
くって。
そんな社交的なワンちゃんなんですね。
すっごい体小さいけど、梅ちゃんはね4キロぐらいしかないけど、うん、何十キロもあるようなでっかい、うん、例えばピレネーズとかね、わ、うん、かる、白くてクマさんみたいな
大きいやつ、
大きいやつがいるのよ近所。
クマみたいなやつ、
大好きだ、大好き。
もう大きさ関係ないんですね。
そしたら飼い主さんがまあ嬉しいって言ってくれるの。大体みんな怖がって逃げていっちゃうのに、まあ遊んでくれてありがとうねって言ってお礼言われちゃうの。
すごい。もう人とのコミュニケーションもどんどん広がっていきましたね。
も
うそしたら
私も大好きだから、うわーって可愛い、タプタプみたいなとか、
もう伊藤さんみたいな人ばっかりやったら世界は平和になるのにね。
ワンワン王国になっちゃうんですよ、公園がね。
すっごい、なんかこうやって楽しい。
バンドリガルパラジオ with アフターグラウン。
もかくえもかずクエスチョン、略してもかくえです。ボックスが用意されていますので、そこから時間の限り私が質問の書かれた紙を引いていきます。伊藤さんはそれに対してお答えください。ゴムが鳴るまでやっていきます。音楽にちなんだ質問が結構入っているので、うん、よろしくお願いいたします。それではもかくえスタート。
もかちゃんだ、もかちゃん、すごい。
じゃじゃじゃん、
うん、
ライブを見に行ったら盛り上がるタイプ、うん、聞き入るタイプ、どうですか。
それはね、ロックバンドのライブ行ったら暴れますね。
暴れそう、うん、勝手なイメージで申し訳ないですけど。
だけど一度だけ、はい、こう突き飛ばされて、うん、ダーン転んで足をギュン踏まれたことがあるんですよ。その時はさすがにキャインキャインって言って、あのね、踏まれた子犬みたいな感じで壁際に行きました。
ギューって行きますよね。
でも怖い人が時々いるので、怖い人がいる時は静かに
ライブに行かれるんですか。結構
行きますね。先輩のバンドとかワンマンだよとか、
ご招待とか結構されますもんね。
うん、してもらう時もあるけど、でもさ、あのなんだっけ、 E プラスでチケットレスでやってみたいって思った時があって、うんうん、先輩にゼペットストアっていうバンドがいるんですけど、はい、買いました、チケット。
自分で
何買ってんのって言われましたけどチケットレスで履いてみたくてって言って、
ファンの気持ちをしっかり、
そうあ便利みたいな、
こうやってみんなが来てるんだなって
そう
勉強熱心先輩のバンドとかご招待とかでも盛り上がれますか。
うん、大好きです。
すごい、
笑われます。
そう、なんか
近いよみたいな、
なんか見えてるよみたいな感じの顔されるのが嫌で、すごい静かにシュンシュンって乗っちゃうんですけど、
仲間内が集まってフェスみたいなのをやったりするんだけども、その時も最前に近いところで おーってなる。
すごい
大好きです。
ファンの方からあれ伊藤さんじゃないって言われないんですか？
うん、もう一緒に笑いながら。
いやさすが伊藤さんのファンもなんかピースフルなんだな。すごい、なんだろう、世界は平和で溢れてる、うん、伊藤さんの周りは平和で溢れてる。次いきます。
世界平和だ。
学生時代の携帯スマホの着信音は、う
ん、すごいよね。今学生だって持ってるもんね。
スマホ持ってますよ。
お父さん学生時代って高校までなんですけど、はい、携帯とかなかったですか？
あ、そうなんですか。
大人になってからの話もいいですか？
全然大丈夫です。まあ、持ち始めぐらいの時の、
うん、思い出深いのは、はい、あの広角機動隊の立ちこまちゃんの声、うん、
声
電話鳴ってるよっていうやつ。
声、うんうん、ありましたね、うんうん、ボイスレの
あれ買いましたね。
懐かしい。
大好き、立ちこまちゃんが好きすぎて、
はあ、うん、いや懐かしいですねそれ、
うん、電話鳴ってるよって立ちこまが教えてくれるの。はいよはいよみたいな感じで。
今なんかあんまりスマホの着信音とかってこ う, う, うデフォルトのままの人が多いじゃないですか、うんうんうんうん、
ままだな私も。
ガラケーの時代ってやっぱそういうのありましたよね。
そう
歌ダウンロードしてさ、
そう、うんうんうん、
ありましたね。いやボイス懐かしいな。私ももう本当オタクだったので、うんうん、声優さんのボイスが聞けるサイトに行ってはお金を出し買って電話来てるよって言われたから出るやってました。
わかったみたいな。
わかった出る。広いもんでした。親はすごい冷たい目で見てました。
初めて買った CD は？
あれは確か高校1年生の時だったかな、うん、あのバイトもできるようになって、お小遣いとかなかったから自分で稼いだお金で、
自力で
カセットテープでした。その時は CD はねまだプレイヤーがなかった。
どなたの？
イギリスのガールズバンドで4人組のバングルスっていうバンドがあって、
かっこいい。
ちょうどラジオでガンガン流れてたんですよ。
流行ってたんですか？周りでも
流行ってて、そう大ヒットして世界中でヒットした曲なんだけども、それのアルバムエブリシングです。
かっこいい。初めて買った
カセットテープがヨレヨレになるまで聞きました。
洋楽買うのかっこいい、初めてなのに。、
う
ん、自力でバイトして。
そうだったね、
かっこいいですね、
うん、
まだいけます。もう無理。
ガンガンガンガンガンガンガンガンガン。
ということでまた意外なところだったり、やっぱりっていうね、ライブではやっぱガンガン盛り上がってくれるんだっていう、ね、
うん、ところも
知れました、うん、ということで以上です。以上もかくえでした。
バンドリガルパラジオ with アフターグロウ、
ガルパインフォメーション。このコーナーではスマホで遊べるリズム&アドベンチャーゲームバンドリーガールズバンドパーティーに関する情報をお伝えしていきます。現在ガルパではガルパ杯が開催中。ガルパ杯とはリズムゲームの腕に自信があるプレイヤー同士でスコアを競い合い優勝を目指すイベントです。また一次予選は11月15日からゲーム内にて開催され、一次予選を勝ち抜いた方は1月13日に、ガルパーティー in 東京内で実施される会場本予選へと進み、準決勝決勝を経て、優勝を目指していただきます。詳しくはガルパ杯公式ページをご確認ください。その他詳しい情報はゲーム内のお知らせやガルパ公式ツイッターをチェックしてください。そしてロゼリアのフォースシングルが早くも11月29日水曜日に発売します。ブルーレイ付き生産限定版には7月に有明コロシアムにて行われたロゼリアファーストライブ追加公演の映像が収録されていますので、ぜひゲットしてください。以上今週のガルパインフォメーションでした。ガルパラジオ with アフターグロー、そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆様からのメールをお待ちしていますよ。宛先はガルパアットマーク joqr.net、 ガルパの綴りは GARUPA です。そしてこの番組、番組ホームページがあります。収録時の写真とコメントが掲載されていますので、ぜひご覧ください。さらにアーカイブ配信もされています。詳しくは番組ページやガルパの公式ツイッターなどでご確
認ください。というわけで伊藤さん2週にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。
楽しかった、
まあ、ワンズロックの話もしたけど犬の話もいっぱいしましたね。
なんかね犬の話しか覚えてないです。
でも私はワンズロックの良さはね伝えられたと思いますよ。
素晴らしいコメントありがとうございました。
でも梅三郎さんの良さも伝えられたんじゃないかなと思っています。はい、というわけで改めて伊藤さんお知らせありましたらお願いします。
はい、伊藤かな子ニューアルバムワンズロック発売中です。はい、ぜひね初回版を手にしていただいてダウンロードカードやドラマ CD ね、はい、申し込んでいただければなと思います。そして12月北国へ参ります。ライブしに行きますよ。はい、12月3日日曜日はライブ M2 10周年企画アニソンゲーソン冬の陣というイベント、豪華なゲストでは一緒に、ね、共演できますのでぜひ来てください。そして12月9日土曜日はリムショットというイベント仙台で開催されますのでぜひ来てください。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。またぜひ遊びに来てください。
お願いします。
それでは今回のお相手は青葉もか役の三沢幸子と
伊藤かな子でした。
最後の挨拶今週もあれを一緒にお願いいたします。せーの、
シャーシター
。「バンドリガルパラジオ with アフターグロー」この番組はバンドリガールズバンドパーティーの提供でお送りしました。「本音は伝えてほしい」